永田町カフェ、ご案内は近藤里です。今日の永田町カフェ、ゲストは民主党衆議院議員の枝野幸男さんをお迎えしています。なかなか小沢党首に対してのビシッとね、厳しいご意見も出ましたけれども、枝野さんの、ちょっとプロフィールについていろいろと伺っていきたいと思うんですが、栃木県の宇都宮市生まれ、弁護士をなさってらっしゃる、試験取られたということですから、少年時代はさぞかしお勉強がお好きな少年だったんでしょうか。
いやー、それは違いますね。
違いますか。
感覚しましょう。中学校の時は確かに成績良かったですけど、小学校の時は決して成績良くなかったですよ。
そうなんですか。
通信も5段階でね、5とか1つか2つぐらいしかないとかね、
そ
んなもんでしたよ。
中学でもできるか小学校でもできるかと思ったんですが、
でもなかったですね。
じゃあ遊んでたんですか。
子供の頃はね、体弱かったんですよ。結構ね、小児喘息でね、病弱でね、1ヶ月の半分ぐらい休んでた月があったりとかね、でだから、それもあったのかもしれないですけど、
今ね、現在お見受けするとすごくこうパワフルで、お声もねすごく大きくてらして、どっちかというとこう、なんていうのか、吸引長タイプとかね。
あ、それはやってましたけど。
でも体はちょっと弱かった。
病弱だ。で、体育の時間が嫌いでね。
あらららら
というタイプで、確かにね、本はよく読んでました、子供の頃から。
どんな本、もう何でもですか。
何でもですね。ただやっぱり今思うと、その電気とかね、歴史の偉人伝、それもエジソンじゃなくて豊臣秀吉。
日本史の方ですか。そして中学高校と、先ほどおっしゃってた合唱団に所属をされますが、中学では全国コンクールで優勝されたんですか。
団体戦ですからね、私の一人の力じゃないんですが。
いや、でもその中学校として非常にこう、いわゆる合唱に力を入れている学校だったん
です。だから入ったっていうかね、テレビに出たかったんですよ。でこれ NHK のやってるコンクールで、県大会で優勝するとテレビ出られるよと、それに誘われまして。
なるほど、テレビに出た。じゃあ念願のテレビにお出になって、自分が映ってるとこご覧になりましたか。さあ、高校時代宇都宮高校に行かれるわけですが、高校時代から政治に関わりたいという思いを抱かれるわけですね。意外と政治家の方、永田町カフェ、この番組をお呼びする方って、意外とその小さい頃って、学生時代、政治家になりたいと思ってなかったっていう人の方が多いんですが、高校時代からっていうのは、
もっと厳密に言うともっとこと早いからです。
あらら、
小学校の卒業文集に将来の夢とかって書くじゃないですか。総理大臣か歌手って書いてあるんです。
すごい、その差が、総理大臣か歌手ですか。
なんていうの、音声言語で人を説得する仕事であることは共通してると思いますけどね。
すみません、アナウンサーは興味ありませんでした。
いや、ありました、ありました。
どうですか。
ありました、ありました。
そして、高校時代、その弁論大会で3年連続優勝。これは どういった内、高校時代ですか、かなり高度な内容になってると思うんですが、どういったことを勉強
してるんですか。環境問題とかね、をやりまして、ところが男子校の弁論大会で、そんな固いことをやるやつはめったりいないんですよ。
そうなんですか。
どっちかっていうとおちゃらけてる弁論大会で、
弁論か、でもですか、
真面目にやってるのはこう3分の1ぐらいで、で真面目にやってるとやじられるんですよ。男子校のやじっていうのは、国会のやじなんて比較にならないですから。ヤジは全然怖くないですね、国会のヤジは。高校の弁論大会の時のヤジの方がすごかったですよ。
じゃあ具体的にもう本当にひどいヤジが飛ぶわけですか。
いや、それからね、もう途中でね、古いね、木造の坑道なんでね、みんなで足を踏み鳴らしてね、ガンガンやったりとかね。
もうその段階でもうやめさせられちゃうというか、妨害が入るわけですね。
そうです
明らかに。
そうです。それで負けるようなやつは、それで止まっちゃったり泣いちゃったりするやつはダメだと。
そこで3年連続優勝されてるわけですから、もう国会なんか怖くないですね。
そうですね。
そして早稲田からマスコミ、これ早稲田大学からマスコミへという、希望を抱かれるわけなんですが、早稲田政経受験に失敗となっておりますが、これはいわゆる受験で、
だから高校の時に政治家になるのには、マスコミ関係か弁護士だろうなと考えて、で早稲田か東北大で、早稲田だったらマスコミ関係、それこそアナウンサー含めて考えようと、で東北大だったら弁護士目指そうと思ってて、で早稲田は受からずに東北大だけ受かったんで、じゃあ弁護士になろうと思ったわけです。
その選択をねできるのもさすがすごいと思うんですけれども、卒業後24歳で司法試験に合格され弁護士になられました。 あれ弁護士としてはね、あの仕事は どういったこと、
まあ、2年しかやってないんで、はい、ですが、まあ、あのちょうどねあの頃ねゴルフ場の倒産とか結構あって、そのゴルフ場倒産した会員権持ってた人、
はい、
たくさん被害者が出たりとか、そういうのの救済なんかが、はい、まあ、事務所としてそういうの扱ってたんで、そういう問題なんか多かったですね。
そういう時代だったんですね、はい、そして転機が1993年に訪れます。29歳の時、日本新党の衆議院議員選挙公募候補、これはあのどういった経緯で、公募っていうのは ご自身で、
あの要するに新聞かなんかに、はい、国会議員に立候補したい人を募集します、
はい、
まあ、最近いろんな政党やってますけど、あれの最初ですよ。でまあこんなもん本当に応募したって取ってくれるとは思えないけど、まあ何の接点もないんで、まあ応募してみるかと思ったら通っちゃいまして、トントン拍子に。
まあ、でも本当にいわゆる何の何ですかね、その、まあ、コネクションとかその後ろ盾もなく、
つまり国会関係者全く知り合い一人もゼロです。
いやそして手作り選挙の末見事当選なんです、はい、この選挙がまた大変だったんですよね、
はい、まあ、無我夢中だったですが、うん、まあ、公募で集めたんだから素人呼んだんだから、少しは信用してくれるのかなと思ったら何もなし
何もなし
で、自分でもまさにもう模索しながらやったって感じですけどね。ただねやっぱりあのボランティアの人たちが、まあ、当時の日本新党っていうのは、まあ、ものすごく期待感もあって、そのボランティアの人と、うん、それから高校大学の同級生とかが全国から手弁当で集まってくれて、で全民素人ですから大変だった。一番大変だったのは選挙管理委員会に届け出出すじゃないですか、
はいはい、
この届け出だなんて誰も知ってる人いない、
どうやって出すのか。
だから例えば選挙グッズ、ハンドマイクとか、
はい、
どこで売ってんだろうなって、
うわ、そう
ですね、こういうとこから始まってますから、で誰も教えてくれなかったです。
じゃあもう本当にな、もう本当にもうイエローページじゃないですけど、
そういう世界です。
もうそういう世界ですね。
そういう世界です。
よくでも通った時は感無量だったじゃないですか、
まあ、正直言ってびっくりしました。いいのかなって本当に思いました。
でもあれですよね、日本新党も日本新党ですよね、公募しておきながら何のこうバックアップもなしですか、
まあ、その後うちの民主党も公募やってますけど似たようなもんだし、逆にじゃなきゃダメだと思ってて、
あ、なるほど、
つまり誰かなんか押し着せで出来上がってるものに乗っかってっちゃダメなんで、やっぱり
もう這い上がってくる人間を
自分で調べて自分で勉強してっていう方がやっぱりいいですよ、
ね、それじゃあもう今 の枝野さんにとってもまあ糧になって
る、そうですね。
さあ、そして菅直人厚生大臣を支えて、薬害エイズの、まあ、謝罪和解などを実現されたわけですが、薬害エイズ問題の時は、はい、まあ、菅さんはもう前面に出て、はい、マスコミでも、はい、あのお顔が出てらっしゃいましたけれども、どういったそのいわゆるお仕事をね、
あのね、もともとは僕が国会で質問追及始めたのが先だったんですよ。
で
菅さんまだ先駆けの政調会長で、ある時呼ばれてですね、
はい、
お前こんな問題追及してるけどお前本気でかと、
うん、
大変だぞと、奥が深いと、だ本気だったらバックアップするから、本気なのかってこうやって話をされたのは多分菅さん厚生大臣なら半年ぐらい前ですよ。でそれでまあいろんな知恵をつけてもらいながら国会で追及してったら菅さんが自分で厚生大臣になっちゃって、
うん、
で今度はじゃあ逆にこれでうまく全体まとめて決着つけなきゃならないと、今度はまあそれを非公式で後ろで走り回ると、こういう話になったと。
でも確かにこれはあの国民にとってはこうすごくこう胸のすく思いのする、うん、問題でしたよね、
はい、
確かに。ただ政治家としてはこういった問題をこう訴状に上げていくっていうのはかなり勇気があったじゃないですか、
はい、いや僕あんまりそんなに感じなくて、やっぱおかしいよねって。これ裁判やってて、
うん、
その裁判やってた弁護士が知り合いで、でこういう状況になってるんだって教えてくれて、政治なんとかしろよと、
うん、
でやっぱり裁判の記録見ていくと、うん、これはやっぱり国おかしいよねってシンプルに思って、うん、シンプルに動いたという結果ですね。
うん、あね、なんかこう正義が勝つというかね、国を相手にしても勝てるんだっていうのはすごくあの時印象深かった覚えがあります。永田町カフェ、今日は民主党衆議院議員の枝野幸男さんを迎えてお送りしています。永田町カフェ。